皆さんこんにちは。寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。クリスマスのシーズン、本当に楽しみでなりません。皆様はどのようにお考えでしょうか。今日またこのようにして皆様とご一緒に御言葉の恵みに分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙6章の13節から20節、6章の13節から20節でございます。それでは早速ご一緒に見てまいりましょう。
ヘブル人への手紙6章13節から20節。このようにしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得たのです。確かに人間は自分より大いなるものにかけて誓います。そして誓いはすべての論争を終わらせる保証となります。そこで神は約束の相続者たちにご自分の計画が変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されました。それは前に置かれている希望を捉えようとして逃れてきた私たちが約束と誓いという変わらない二つのものによって力強い励ましを受けるためです。その二つについて神が偽ることはありえません。私たちが持っているこの希望は安全で確かな魂の怒りのようなものであり、また幕の内側にまで入っていくものです。
今日のメッセージの箇所はヘブル人への手紙6章の13節から20節で、神の約束の相続者たちへ、神の約束の相続者たちへと題して御言葉を取り継がせていただきます。まずこの約束、それから相続、この言葉はとても意味が重いものであります。そしておふざけやごっこでは絶対にできるものではありません。そのことを頭に置いて早速御言葉を見てまいりたいと思います。3つのポイントに分けて御言葉を取り継がせていただきます。1つ目のポイントが13節から15節で約束を信じる。約束を信じる。2つ目のポイントが16節から18節で誓い。誓い。三つ目のポイントが19節から20節で、岩なるキリストが怒り、岩なるキリストが怒りと題しまして、早速一つ目のポイントから見てまいりたいと思います。一つ目のポイントは13節から15節で、約束を信じるというところでありますが、この15節のところにこうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。と書いてあります。これは創世記の記述にはっきりと書いてあるアブラハムに与えられた祝福のことでありますけれども、約束のものを手に入れたとしたら、皆さんは本当に喜びますよね。本当に喜びあふれると思います。しかしよく見ると、忍耐の末にという言葉が書いてあります。これは本当のことであって、忍耐の季節があり、そしてその中を人と共に歩んで約束のものを手に入れたということがここに書いてあるわけです。サムエル記の22章の31節にあるように、神、その道は完全、主の言葉は純粋と書いてあり、神のなさることは揺るぐことがありませんし、変わることがありません。そして人間の知恵とは本当に比べ物になることがないのです。待つということ、忍耐ということ、できたら避けたいと思うことはないでしょうか。私も思ったことたくさんあるんです。しかし、この忍耐というこの季節の中で、深く神様を知ることができるんです。この忍耐というこの肉体、また魂は悲鳴を上げたくなるんですけれども、そこに真理の光が差し込んだ時に、どれほど私たちが神に愛されているか、どれほど一人の人間のために神の計画が忠実に、そして着実に行っているのか、そして天国の御国という素晴らしいものが私たちにあるんだということ、これを知る喜びも本当に大きいです。今この忍耐の季節を過ごしている方もいらっしゃると思います。その忍耐だけで確かに目の前が暗くなってしまったり、心がいっぱいになることがあるでしょう。しかしそこで終わるとはぜひ思わないでください。神様が手を取り、そして着実に光を照らし、道を示し、あなたを祝福の道へと必ず導いてくださると、私は大いに信じ期待します。ご一緒に期待してまいりましょう。二つ目のポイントです。16節から18節で、誓いというところで早速御言葉を見てまいりたいと思いますが、マタイの福音書の5章の34節には、決して誓ってはいけません、 間を省略しますが、神の御座だからという御言葉が書いてあります。人が神に対して誓うことは禁じられています。しかし神様側は人間に対して約束を与え、それが変わらないということを語ってくださり、それを誓ってくださっているところがあるわけです。この16節にあるように、確証のための誓いというものは人間のすべての反論をやめさせます。つまり混乱から、また不安から完全に私たちを解放してくれるというその力あるものであります。私たちの日常生活で言いますと、今少し季節は違いますけれども、もろもろのスポーツの祭典の時に、選手宣誓というものを、いたしますね。それをしたことがある方も、見たことがある方もいらっしゃると思います。なぜ目の前で何か競技が行われるということは誰が見てもわかるのに、誓うこと、宣言すること、宣誓ですね、しなければいけないのでしょうか。これは、宣言する本人も、そして聞く私たちも、調和と一致をしっかりと得るためにあるものであります。この宣誓というものも、見ている方も、また行う側も、気持ちが引き締まる思いがしますね。神様側が私たちにどのように誓ってくださるのでしょうか。神様は確かに目に見えません。天におられるからです。時に私たちは孤独だなと思うことがあるでしょう。時に私たちはもうこれ一人ぼっちでどうにもならないと思うことがあるでしょう。しかしその時こそ神様を見上げたいと願います。神様はご自分の計画が絶対に変わらないっていうことを私たちに約束し、そして誓ってくださっている方なんです。それは信仰の耳によって聞くことができ、信仰の目によって見ることが必ずできるのです。求める者には豊かに与える神様であり、また心砕かれて祈る祈りを神様は決して無駄にされず、聞き逃したということは神様はないのです。ですから辛い時こそ、ぜひ神様に目を向けて、そして今までに味わったことのない恵みに満たされたいとこのように願います。忍耐は練られた品性を生みます。そして練られた品性は希望を生み出します。そしてその希望は失望に終わることがないのです。心から感謝いたします。三つ目のポイントです。19節から20節で、岩なるキリストが怒り。岩なるキリストが怒りと題して御言葉を続けて取り継がせていただきます。19節にこの安全で確かな怒りの役を果たしというふうに神様が与えてくださるこの望みのことが記されているわけですが、この怒りというのは大きな船の下に沈んでいるこの大きな船を支えるものであります。皆さんは怒りそのものを見たことがありますか？私は10年前に家族旅行で初めて見たことがあります。とても黒くて大きくて迫力がありました。初めて見たんです。ああ、これが怒りなんだなって思いました。しっかりと支えてくれる私たちの怒りは誰なんだろう。私たちの怒りはどこにあるでしょうか。それこそイエス・キリストであり、語られる言葉ではないでしょうか。私たちは揺るがない土台に立った時に、周りがどんな状況でも私たちは倒れることがありません。岩なるイエス・キリストを土台とし、また人生の怒りとして、どんな中にあっても天を見上げて歩み進んでいくことができるということなんです。結論に入ります。今日のメッセージの主題は、神の約束の相続者たちへと題して御言葉を取り継がせていただきました。対象は神の約束の相続者なのです。もう一度話します。神の約束の相続者が対象なんです。この一人に私もなりたいと本当に思います。皆さんもぜひなりたいと願いましょう。そして上書きを持って祈ってまいりましょう。今はクリスマスですけれども、来年になるとお正月が来ますね。私は個人的に箱根駅伝が大好きなんです。私はスポーツは本当に苦手なんです。しかし、駅伝を見るのが大好きなんですね。なぜかと言いますと、選手と、また監督でしょうか、コーチでしょうか、車に乗って、応援している姿を見ると、走っているのが自分で、その伴走と言いますか、いろいろこう応援してくれる人がイエス・キリストのように感じるんですよね。本人はとにかくゴールだけを目指すんです。時に試練の季節があるんです。喜びの季節もあるんです。そしてそのゴールは本当に果てしないと思うんです。心が折れそうになることがあります。しかし、伴走してくださる方が誠の神であれば、私たちは何も恐れることがないのです。なぜかというと、この肉体魂が疲れたとしても、私のこの目は信仰の目が与えられて、希望を生み出すことができるのです。試練だけに苛まれることなく、その先にあるその希望を見ることができるのです。神様が望んでいることは、 実を実らすことなんです。御霊の実を一人一人に豊かに実らせたいと思っていることなんです。その方法として多くはきっと試練苦難を用いるんです。神の約束された相続者たちにはもしかしたら試練苦難が多いと言えるかもしれませんね。しかし試練は試練で終わりません。苦難は苦難では終わりません。試練は喜びに変えられます。苦難は悟りに変えられます。そして私たちが励ますことができる強いものへと変えられるのです。それは神様の望みであって私たちに与えられる素晴らしい恵みです。そしてやがて私たちはこの地上では旅人であり寄留者でありますから、天の御国がゴールなのです。私たちは今天の御国を目指しているというわけです。結論に入ります。この天地はやがて滅びます。イエス・キリストが再び来られ再臨されます。しかしその時に喜んで主の名を呼び、そして主に名を呼ばれて共に主と天に引き上げられる、それが私の今の願いであり皆様方の願いでもあります。ぜひこのことも覚えて共に喜びの道を歩んでまいりましょう。この神こそ私たちが信頼する唯一の神であることを改めて覚えましょう。最後になりますが、詩編の16編の8節をご一緒に朗読して終わりたいと思います。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。神の約束の相続者である私たち一人一人に希望が豊かに与えられる日であり、また希望が豊かに降り注がれるこの12月クリスマス降誕の月でありますように、心から祝福をお祈りいたします。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。